その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いて、イエスについて行った。イエスは振り向いて、彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか？彼らは言った。ラビ、今どこにお泊まりですか？イエスは彼らに言われた。来なさい。そうすればわかります。そこで彼らはついて行って、イエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日、彼らはイエスと一緒にいた。時は第十時頃であった。ヨハネから聞いてイエスについていた二人のうちの一人は、シモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシアにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケファと呼ぶことにします。
今朝は心を捉える3つの言葉と題しまして、中橋牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。美しい歌声、目をつぶっていますともう鈴の鳴るような声で、本当にいつまでも歌い続けていただきたいと声になりますね。本当に感謝しています。さて、ヨハネの福音書からメッセージが始まってまいりましたけれども、今日は心を捉える3つの言葉という題でお話をします。まあ、私の進学校の時代に、セミナーがよく開かれていました。で、その時の講師としてアメリカから、まあ、ベテル進学校という進学校がありますが、その教授で、チャネティナルバージル・オルソンという先生が招かれてお話をしてくださったわけです。で、まあ、講義も大変素晴らしかったんですが、その合間合間にいろんな逸話を話してくれるんですね。それもまた大変楽しみでした。で、自分が小さい時にどうしてクリスチャンになったかという、そういう話をしてくれたんですね。このオルソン先生は博士号もある立派な先生なんですけども、小さい時はもう教会の街道をですね、走り回るようないたずら坊だったんです。くるくるくるくる礼拝堂を走り回るわけですね。その時に農夫であった教会学校の先生が、彼が走ってくるところにムンズと腕を掴んだんです。そして、バージル、君は将来何になるつもりだ、こうやって答えた、聞いたんですね。それが私の腕を掴んだだけではなくて、心も人生までも掴んでしまいました。こう言ったんですね。それから神様を恐れ敬うこと、そしてやがて献身をして、良き働き人となる、そういうきっかけをお話をされたんですね。後藤先生、これからも万博坊主を腕をしっかり掴んで、バージル、君は何になるつもりだと言っていただければ、まあ、バージルだけは余計ですけれどもね。一言で何か捉えられるということはやはりあり得るんでしょうね。まあ、ヨハネの福音書の一番最初の解説のところで、イエス様はこの福音書の中では、個人個人をお取り扱いになる特別の福音書だという話をしましたが、早速、今日のところにはイエス様の弟子たちの最初の出会いのところが書いてあります。そしてイエス様は文字通り言葉、この3つの大切な言葉を語られましたが、それによって弟子たちの心は捉えられ、やがてキリストに従う決心へと至るわけです。そしてイエス様が今日語られた3つの言葉は、私たちにも同じように語られる大切な言葉であるというように思います。その御言葉をお取り次ぎしたいと思います。一言お祈りしてご一緒に。天の父なる神様、 あなたの尊い皆を賛美します。今日こうして共に集まり、つい入りの中にはありますけれども、お一人お一人を支えてくださり、またこの第一礼拝に神様を礼拝すべく、あなたご自身が祝福を持って帰ってくださっていることをありがとうございます。どうぞ御言葉が語られます。どうぞお一人お一人の人生、またあなたの御心を深く知ることができますように、お伝え祈ります。今からの時を見てに委ねて、尊いイエス様の皆を通してお祈りします。さて、35節にはその翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたと書いてあります。ここで言うヨハネは、ヨハネの福音書の著者のヨハネではなくて、バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネと言われるイエス様の道備えをしたような預言者、この預言者が最初は多くの弟子たちを集めていたわけです。しかしヨハネはイエス様の道備えをする人であって、そして神の御子がやがておいでになるということを神の霊感を受けて知っていました。そしてこのヨハネはイエス様がおいでになるときに、見よ神の子羊と言ってイエス様を指し示したわけです。そして二人の弟子、つまりヨハネの弟子たちがイエス様についていこうと、こういうことになっていったわけです。で、その時に語られた一番最初にイエス様の言葉が38節に出てきますね。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。考えようによってはこれは不思議な言葉ですね。というのはイエス様という方は、福音書にはたびたび出てきますけれども、相手が望んでいることが何であるかをよくご存知です。だけども知ってはおられるんですけれども、あえて問われるんですね。バルテマイにも、あなたは私何をしてほしいのですかと、こういうように言われた記事も出てきます。あなた方は何を求めているのですか。知っておられるのにあえて問われる理由っていうのはなぜなんでしょうかね。人は時としてですね、一番大切なものを求めるよりも二番目に大切なものを求めてしまう傾向があると思うんですよ。で、イエス様がそう問われることによって、自分はこれを求めているけれども、本当に私に必要なものはこれなのかな、そう考えていかせるわけです。皆さんは武井宏という方をご存知ですか。まあ、ピンとこないと思いますが、実は昔 NHK でひょっこりひょうたん島という番組、懐かしい、知っているという人もいると思います。あの作者なんですね、武井宏さんという人は。児童文学者であるし、また NHK のディレクターもされている、また大学の講師もされたりする、そういう先生でもあったわけです。ところがこの人が子供の問題で悩み切って教会に行ったんですね。子供が思春期の頃荒れ散んでしまったんです。そして子供がどうしてこうなったのか、どうして子供が荒れてしまったのか、親に盾つくのかという思い、そういう思いの中で、なんとか子供を変えてほしい、変えてほしいという思いで教会に通い始めた。で、何度か何度か通い続けているうちに、あることに気がつくようになるんですね。それは子供を変えてほしいという気持ちで、神様変えてくださいという気持ちで自分は教会に通ってはいるんだけれども、考えてみれば自分は児童文学者であり、ひょっこりひょうたん島の作者であり、子供のために番組を作っているこの身でありながら、子供目線ではなくて自分目線でしかものを見ていないということにはたと気づくんですね。その時に子供を変えてくださいという願いから始まっていった弓道なんですけれども、自分が変えられねばならないということにはたと気づくわけです。そしてやがて子供のことはまあさておき、自分自身が 変えられていく必要がある。いや、自分自身が父なる神との関係というものがまず大切なのだということに気づかされる。そして彼はクリスチャンになる。そうこうしているうちに、まあ2年ぐらいかかったようなんですけれども、子供が少しずつ落ち着いていくことになるわけです。こういう証を読みますとですね、我々は案外一番大切なものを求めないで、二番目に大切なものを求めているというところがあるように思うんですよ。例えばイエス様がよく訪問されたマルタとマリア、ラザロ、あの三人兄弟の話が出てきますね。イエス様をもてなそうとしてマルタは一生懸命料理をしている。ところが料理していることで満足してはいいのに、だんだん焦ってくる、イライラしてくる。妹だけがちゃっかりイエス様の話聞いている、抱っこしている、遊んでいる、そんなふうに思う。でイエス様に文句を言う。主よ、妹だけが私にもてなしをさせているのを何とも思いならないですから。その時イエス様が、マルタマルタ、あなた多くのことを患って心をイライラさせている、しかしなくてならぬものは多くはない、いや一つだけである、マリアはその良い方を選んだ。料理を持ってもてなすということももちろん大事なことなんですけど、それで満足していればそれはいいわけですけれども、これだけがもてなしだと思って一生懸命やっている、それも大事なものなのですけれども、2番目に大切なものなんでしょうね。一番大切なもの、皆さんに礼拝においでになって求めていただきたいものが、もし私が言うことができるとしたら、第一のものに気づいていただきたい。もちろん仕事の必要もあるでしょう。お金の必要もあるでしょうし、健康の必要もあると思います。いろんな必要はあるんですが、まあそういうところから祈り始めるわけです。しかしある時、はたと、これは一番必要なことなのかなって。実は第二番目のものというものは、第一番目を求めさせるためのきっかけなんですね。そのきっかけに気づいたときに、この2番目に大事なものが一番大事なものだと思っている、その思いが、あ、そうじゃないんだと。先ほど武井宏さんのお話をしましたけれども、子供が荒れている親としてたまらないと思うんですけれども、しかしそれはそれで委ねて、自分の必要がどんどんどんどん迫られてきたわけです。自分こそが罪人であり、自分こそが作り変えられねばならない、そういう自分の思いというものが変えられていく。そうしたときに、まず神の国と神の義を第一に求めようってあるでしょう。それが言われるということは、第二、第三のことを人間は求めやすいんですね。そういうことを考えたときに、あなた方は何を求めているのですかと問われて初めて、私はこれを求めていいのかなと、こういうことに気づかされる。また第一のものを求めていくと、第二のものまでもきちっと与えられるという不思議な経験があるんですね。例えばね、ソロモンという王様がいるでしょ。ソロモンという王様はダビデの次に王になった王様です。砂の数ほどの民をどう導いていいのかということで、神様からあなたに与えよう、何を求めるかとこう言われ、その時にソロモンは、このおびただしい数の民を正しく神の御心に従って導いていくのには、神の御心に兼ねた知恵が必要だということで、神様はこの判断力、知恵を賜りますようにとこう言った。その時に神様は、良きものを求めたと言って、あなたは敵の命もまた長寿もまた富も求めずに、民を導く判断力を求めたと言って、求めなかったものでさえも与えられたと出てくるでしょう。 大地のものを求めるということの祝福は、それまで気づかなかった大地のものの大切さに気づいて、それを第二のものを求めてきたことから、大地のものを求めていこうというようになっていったときに、大のものまでもふっと気がつくと与えられているということがあるんですね。ですから、あなた方は何を求めているのですかと今も神様はあなた方に問われると思います。一体、礼拝においでになってあなた何を求めていますか。もちろん願いがあっていいんです。願いがあってこそ、まあ信仰の大きなチャレンジも受けるわけです。しかし、大地のものを求めていくことに気づくということは、非常にさらに大切なことだということでしょう。さて、第二にイエス様が言われた言葉は何かというと、39節でイエスは彼らに言われた、来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついていって、イエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日、彼らはイエスと一緒にいた。時は第10時頃であった。ここに38節に、ラビ、まあ訳して言えば先生、今どこにお泊まりですかという弟子たちの質問に対して、来なさい、そうすればわかりますと言われた。普通皆さん、今日はどこにお泊まりですかって言われたら、どう答えますか？はい、大阪のホテルでここに泊まりますとか、東京のどこそこのホテルに泊まりますとか、なんか場所を言うでしょ。どこにお泊まりですかって言われたんですから。ところがイエス様は、来なさい。そうすればわかります。大事なことは、イエス様は、どこどこの場所じゃなくて、来なさい、私のところに来なさい、そうすればわかる。つまり、弓道というものは、イエス・キリストを知るということ、イエス・キリストにこそ、本来求めるべき場所なのだということを教えられたんです。弓道する真理というものは、キリストとの交わりの中でこそ与えられるものなんです。だからイエス様は、例えばカペナウムのどこどこだとか、そういうことをお答えにはならなかった。来なさい。そうすればわかります。今も一緒です。教会堂においでになる。そして、メッセージを聞いてくださる。何よりも大事なことは、イエス・キリストというお方、このお方が私にとってどういう意味があるのかということです。内村勘蔵という人はこう言っています。一年間、教会に分かっても分からなくても通い続けなさい。聖書の言葉に聞いてごらんなさい。そしてイエス・キリストについて学んでごらんなさい。そうすれば救いを得るだろう。こういうふうに語っているんですね。分かっても分からなくても、教会に来てイエス・キリストを知っていく。イエス・キリストがどういうお方であるかということを知っている。キリストの中にこそ救いと安らぎと愛と力と希望、勇気、こういうものが与えられてきますから、イエス・キリストを知っていただきたい。これが第二の、今も私たちに語られる真理ですね。第三の言葉は何かというと、40節以降に出てきますが、シモン・ペテロという人とイエス様が出会って、イエス様が語られた言葉なんですね。42節、彼はシモンというのはペテロのことです。シモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。イエス様は、ペテロを、我々にとってはペテロという言い方の方が馴染みがあるわけですけれども、それはイエス様が付けられた名前で、親が付けた名前はシモンです。 つまりシモンで代表されることは生来持っているところの性質、生まれながらの良い手もあれば弱さもある、そういう彼は本来の姿です。イエス様は人物をご覧になったときに、このシモンをペテロ、岩と呼ぶことにすると言われたんですね。熱心だけれども気分が変わりやすい、環境に支配されやすいシモンです。キリストを愛する情熱を持っているかと思えば、命さえ捨てますというような大胆な告白さえできたんです。ところがその数時間後、人の顔色を恐れてキリストを知りませんと簡単に裏切ってしまう脆い弱いシモンなんですね。そのシモンをケファ、ペテロとします。性格がどう変わっていくか分かりませんが、しかしイエス・キリストに捉えられた魂というものは、その人の弱さも愚かさも小ささも超えて神のご性質に預かり、岩と呼ばれるような揺るがない不動の人物に変えられていくわけです。皆さんも思われると思いますけども、なぜこんなおっちょこちょいで、こんな失敗の多い、また顔色を恐れるこういうシモンが十二弟子のリーダーなのかと。なんでイエス様はシモンのような男をリーダーにするのかと、こう思われるんじゃないかと思うんですね。私も当初そんなふうに思いました。もっと違う人物がリーダーになるべきではないか、こんなふうに思ったこともありましたね。でも聖書を読み、信仰生活がどんどんどんどん進んできて思わされることは、なぜこんな失敗と挫折の多いシモンがリーダーになるのか。それは失敗と挫折経験こそが生涯の糧になるからです。いや、喜びもあるんじゃないですかと言われるかもわかりませんね。でもどうですか、喜びって瞬間で終わるでしょ。次の力にならないでしょ。次の課題の力になりますか。ならないです。残念ながら新しい力が必要です、ね、ところがね、悲しみとか挫折というものは、例えばイエス様がその3年後、シモン・ペテロが先ほど言いましたようにイエス様を裏切るというその前の時、イエス様は言われるんですね。シモン・ペテロ、シモン、シモン、あなたは麦がふるいにかけられるように悪魔に試みられる、でも私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを励ましてやりなさい。失敗の経験、挫折の経験が兄弟たちを励ます材料になるんですね。あるいは旧約聖書でも、涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。詩篇84編の6節にそう書いてあります。涙の谷を通る、悲しみの谷を通る、それは辛いことかもわからないけれども、そこを泉の湧くところとします。周りの人々に泉が湧かせるような、そういう体験へと導く。ということは、我々の経験から言ってもそうでありますし、聖書自身の主張もそうでありますが、悲しみとか挫折経験だけが生涯の糧になるんですよ。だからイエス様はシモン・ペテロの脆くて弱くて失敗も多い、挫折も多い、ご自分を裏切るということさえ承知の上であったんでしょう。しかしシモン、 あなたをペテロと呼ぶことにします。将来のリーダーです。そう考えてみると、我々の人生で悲しみや挫折というものは糧にあるんです。あなたの人生の知恵と力を与える材料があるんですよ。だからこそイエス様はシモンをあえて選ばれたんです。そして生涯の中でいくつもいくつも失敗経験が出てくる。そのことがやがて時至って自分を岩のような存在へと変えていく材料を糧にしていくんですね。そう考えていくと、我々もまた同じように今日3つの言葉、弟子たちがイエス様から聞いたこの3つの言葉が我々の人生を大きく導いてくれると思うんですね。求道者の方がいらっしゃったら、あなたが求めているものは何ですか？いや、クリスチャンも第二のものをいつの間にか求めてしまっているかもわからない。第一のもの、何を求めていますか？ということを問われたいと思います。またどっかの場所じゃなくて、イエス・キリストのご本人の前に求めていただきたい。あなたはシモンです。私はあなたをケパ・ペテロと呼ぶことにします。それは何という慰めに満ちた素晴らしい語りかけかと思いますね。生来の私たちは弱く愚かで脆いかもわからない。しかしそれがこれさえなければなと思っているような、そういうことが実は失敗や挫折の経験、悲しみの経験が我々を豊かにさせていく糧になっていくんですね。そしてそれがあなたの仕事や持ち場、立場、奉仕の場において、あなたが用いられるためのリーダーになっていくための材料になっていく、そこまでの計画を神は持っていてくださるんですね。まあ、深く感謝したいと思います。お祈りして終わります。恵み深い天の父なる神様、このヨハネの一章のところ、もう早速イエス様が個人をお取り扱いになるお言葉一つ一つを見せていただきました。父なる神様、今もなお時代を超えて私たちが教会生活を送る中で、人生を送る中で、あなたから語られている大切な真理を汲み取らせていただきました。お一人お一人がさまざまな思いの中で、時には挫折や悲しみ、こういうものを思わされるであるでしょう。しかしそれが糧になるということをつゆ知らず、文句を言ったり不平を言ったりしがちな私どもでございますけれども、御言葉の真理を通して涙の谷を過ぎる時も、そこを泉の湧くところとします。またイエス様がペテロに言われたように、立ち直ったら兄弟たちを励ましてやりなさいと、そのところまでの計画を持って我々を導いてくださる、その御旨を深く感謝いたします。お一人お一人が慰められ、強められ、奮い立たされて、力強く歩んでいかれることができますように、尊いイエス様の御名を通して祈ります。